77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。
はい、
奈美さん、もうね4月になったわけなんですけど、
はい、
はい、ね、新しい季節がねやってまいりました、
はい、早い
早いですよね。
早いですよ。
はい、まあね、まあ春ね、春真っ只中みたいな、ね、感じなんですけど、
そうなんですよね。
はい、奈美さんだったら今の季節ね、まあ今の季節、このちょっと後とかでもいいですし、まあ、ちょっと前でもいいんですけど、どんなものが好きですか。
春の
時期、はい、まあ、できれば長崎で美味しいものがいいですけど、じゃないものでもいいですよ。
私はね、はい、春といえばタケノコしか
思えない。タケノコね、タケノコすごくいいですよね、
うん、
ね、タケノコと合うもので言ったら、わかめですね。
ああ、はい、そうだね、
わかめ合います
ね。お味噌とかね、
はい、合いますよね、うん、他に何かありますか。
他に、
はい、
何があるかな。
長崎以外でもいいですよ。
長崎以外、はい、何が分かんないけど、
はい、
私この間菜の花を食べたんですよ。
菜の花、はい、もう、うん、今だけですもんね。
今だけですよ。
ですよね、
うん、で食べるものがなかったんでたまたま目の前にあった、はい、すごく青色がね、すごい鮮やかで、
はい、
緑にね、
はい、
で塩麹でこうちょっと炒めて、
はい、
ちょっとおつまみにしたんですけど、
いいですね、
うん、それもその塩麹も地元の塩麹を使って、はい、
地元のね、
そうです
ね、
そうです、
うん、
でお店屋さんでね、うん、作ってるやつなんですけれども、
うん、
めちゃくちゃ美味しいんですよ、
ね、うんうん、なるほどね、
うん、
うん、その、まあ、私ね、菜の花の季節に菜の花と、うん、ね、今の季節美味しい桜エビを合わせてからね、パスタにしたりとかするんですね。
あ、はい、豆だね、
はい、香りがいいんです。他に何がありますか
今日攻めてきますねガンガン、はい、春キャベツとか。
あ、春キャベツいいですね。春キャベツとね、いつも同じ季節に出るのがね、まあ、ちょっとニュースにもなったんですけど、
うん、
ね、有明海のね、ま
あ
さりね、うん、
ああ
今ちょうどね、季節じゃないですか。
はい、と言ってますが、
そうなんですよ。
そうです、
はい、
美味しいですよね。
美味しいんですよ、うん、なんかね、今の季節って、
うん、
海産物が ね、
うん、
ね、美味しいのがいっぱいあって、
い、
は
い、
で特にね、この長崎は、うん、ね、たくさんの、ね、こう海に面してるので、
牡蠣、
うん、
ね、とかもね、
そうなんですよ、うん、はい、ね、もう季節的にはね、ちょっと今年、うん、今シーズンはもう終わりですけど、
うんうん、
もうこれからもうちょっとしたら、うん、はい、アサリはね、まだまだね、ありますし、うん、でこの後ね、長崎ね、うん、アジがね、うん、美味しいね、季節になりますし、うん、はい、うん、本当にね、いっぱいあるんですよ。
お魚有名ですよね、
はい、
全国で。
はい、うん、そうなんですよ、
うん、
ね、長崎本当にね、うん、美味しい魚多いですし、で、うん、長崎だけじゃなくて、うん、ね、日本全国にいろいろな、ね、美味しい、ね、お魚、うん、海産物あると思うんですよ、
うん、
ね、漁業って素晴らしいじゃないですか。
素晴らしい、
ね、や
められない。
そうなんですよ、うん、もうこれからはね、
うん、
漁業だなと思うんですよ。
どうしたんですか、熱でもあるんですか
え、なんでですか。だってお魚美味しいじゃないですか。
いや、美味しいけど、
魚介類美味しいじゃないですか。
魚介類のこと突っ込んでいいんですか、わかるんですか。
魚介類ですか。あ、まあ、わかりますよ。
なので、ね、
何でも美味しい、何でも美味しいし、
も
も美味しい、個人的にね、好きなものいっぱいありますね、
うんうんうん、
ね、本当ね、魚介類、漁業いいなと思ってね。
なるほど、
だって、ね、
本当は漁業にも手を出すんですね。
だってね、うん、ね、ここ農業バラエティ、なやラジオって言ってますけど、うん、農業って、まあ、いろいろありますけど、うん、基本植物が多いじゃないですか。
そうですね、
はい、植物、
植物に飽きたの。
植物動かないじゃないですか
そう、
漁業は、だってお魚泳ぐんですよ、すごいじゃないですか。で、アサリはね、砂とかも吐くんですよ、すごいじゃないですか。
すごいかな。
なんかだって、キャベツ砂吐かないじゃないですか。
いや、
アサリ砂吐くじゃないですか。私ね、もう最近ね、こう発見したわけですよ。いや、この魚は素晴らしい、 海産物は素晴らしい。
いや素晴らしいですよ、はい、もちろん。
というわけでね、はい、あの今日からね、農家バーナヤは、うん、漁師バーナヤとして生まれ変わります。
なんとコメントしていいのや、
はいね、はい、今までね果実酒って言ってね、いちご酒とかね、うん、梅酒とかね、しいたけ酒とかね、いろいろやってましたけど、うん、その代わりにですね、うん、あの魚介類やね、甲殻類や海藻などのね、うん、海の幸が香る新しい自家製果実酒をね、うん、ご用意いたします。
え、ごめん、はい、海の香り、
はい、
え、
今月のおすすめですね、ホタルイカ酒と桜エビ酒ですね。ホタルイカ、好きじゃないですか。美味しいじゃないですか。あれがお酒になったらスイスイね飲めるんじゃないですか。あと桜エビも香りがいいですよ。
まあいいけど、はい、それを飲みたいと思うかなって思うんですけど。
でノンアルの方にはですね、大丈夫です、ね、お酒がねちょっとね、運転の時飲めないよってナミさんねよく言ってるんで大丈夫です。
よく言ってますよ。
はい、言いますよ、はい、あのノンアルの方にはですね、
はい、
海ぶどうのプチプチスムージー。
いやいや、ね、いや、
やりたいと思いますよ。
沖縄の名物だね、海ぶどう、あれでしょ、プチプチのやつでしょ、はい、
もうだってあの今日から漁師バーナヤに変わるわけですからね。
ちょっとモチベーション下がっちゃった、
はい、うん、というのがですね、これが、うん、今日4月1日、
うん、農家バーナヤのナヤラジオ。
あー、エイプリルフールなんですよね。
そこか、
はい、でこれは去年あのナヤラジオ、あ、ナヤラジオがノーカバーナヤのね、はい、インスタで発表したエイプリルフールのネタがこれでした。
はい、1年経っちゃったんです。
そうなんですよ。で、はい、1年経ってですね、で、あの黒板にですね、あのエビス様ね、はい、太陽ね抱えたエビス様の絵を描いて、今日からあの、はい、そうなんです、エビスさんね、大量の神様エビスさんね、今日から漁師バーナヤとして生まれ変わりますって言ったらね、これ真に受けたね、農林水産省のね、職員さんがね、なんかあったんですかってね、飲みに来ましたよ。
ちゃんと聞いてくれてらっしゃるんですね。
まあ聞いたっていうか、まあ去年のね、インスタでこう発表したらですね、で、まあエイプリルフールですって言ったら、まんまと騙されましたよみたいな、ね、
騙されたらビール半額になります。
騙されたらビール半額、でもこれ去年の話なんで今更騙されるのはね無理だと思います。はい、繰り返しますけど、これエイプリルフールのネタなんで、農家バーナヤは漁師バーナヤにはなりません。
騙された人ビール半額かも。
まあね、今ねこうちょうどねあのお店でね放送してるところなんで、はい、まあ、今年ねどういうエイプリルフールのネタをね、しようかなって、思ってるところですね。決まってはいないですね。はい、決まってはいないですけど、まあこれをね、放送してる時にはもう当然決まってると思います。
でもマスターバレるから、嘘ついた時に目がなんかねいつもねふざけた目をするんですよ。で嘘ついてる時って。
でもナミさんねちょっとね先ほどね漁師バーナヤとして生まれ変わりますよ時、みたいな感じでね、一瞬なったじゃないですか。
騙されちゃった、はい、だってちょっとアルコールも入ってるし。
はい、はい、ということでね、今日もね、
はい、今日もです、はい、
深夜の収録ということで、
はい、深夜の収録で、はい、
乾杯ということでね、はい、ということでね、ね、このスタジオバーなので、はいはい、飲みながらね、収録してるわけなんですけど、はいはい、まあね、当店ね、農家バーナヤ果実酒のお店ですってね、さっき言ったんですけど、魚介のね、お酒は出さないんですけど、今日からね、新登場するのはですね、新作があるんですよ。
何でしょう、
はい、もう90種類くらいあるんですよね、うちのお店。今日から出るのは、らっきょう酒。らっきょうですね。
ごめん、4月1日だから。
はい、でもこれは本当です。らっきょう酒つけてたんですよ、去年から。
ちょっと私飲みたいかも。
本当ですか。じゃあ収録
後半飲んでもいい。
あ、じゃあ後半飲みながらちょっとね、収録
してみましょう。私ちょっとコメントを言わせていただきます。
はい、はい、ラッキョウソルト、ちょっとほんのり塩味のね、はい、の
私ラッキョウ好きです。
ラッキョウ好き、はい、まあ、私もねラッキョウ大好きで、でもお酒にしたのは初めてでまだ飲んでないんですよ。だからどんな味がするのかもうドキドキですよね。
そう
なんだ。はい、どんな味がするんだろうね。
飲んでみたい。
私ね、あんまり果実酒でね、失敗したことがないんですよ。 なんかどれもまあまあ美味しいんですね、
うん、
なんですけどらっきょうはね、
つけて失敗したらどうするんですか。
失敗したらこれはお客さんに出せない場合自分で飲みますよ。
らっきょう酢って、はい、なんかつけたやつをお料理になんか数滴垂らしてなんかお肉焼いたりしますけど、
はい、あれはだってね美味しいですよね。
つけたやつをですよ、
はい、
うん、
まあ、
らっきょうとしてつけたやつを、
はいはい、でそのらっきょう をらっきょうの酢漬けとしてつけるかのようにお酒につけたのがらっきょう酒。
いやちょっと皆さん
飲んでみましょうね、はい、番組後半で飲んでみたいと思うんですけど、
ちょっとあの香りからお伝えできたらいいかなっていう、はい、
そうですね、
食レポ酒レポ、
はい、そうですね。そしたら、うん、あの今日のなやラジのテーマは、はい、果実酒ということにして、
なるほど、
はい、らっきょう酒 を飲んだり、うん、であとですね、あの、うん、農家バーなやにある珍しい果実酒ですね、これ、うん、エイプリルフールのネタなんじゃないのって思われるような珍しい果実酒を、ね、お二人で、交代で飲みながら
な、
それの味についてね、レポートするっていうようなね、はい、あの、はい、
はい、ショ
ットでね、
うん、はい、
飲みながらレポートするっていう、そういう番組にするのはどうでしょうか。
オッケー、
はい、
いいです、
はい、ということでね、今日はちょっと珍しいなやラジオですよ。
そうですね、
はい、
うん、深夜でもあるし、深夜もそうですね、飲んでるし、
はい、
そうです、ちょっと砕けてきましたね、
はい、そうなんです、はい、なのであの今日はね、ね、食レポっぽい感じでね、
はい、
やっていくというね、今日のテーマ果実酒ということで言ってみたいと思います、はい、じゃあ、ね、果実酒を用意して番組にね、後半お伝えしたいと思います。はい、どうぞ最後までお付き合いください。農家バーなやのなやラジオ、はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、はい、前半ちょっと変わったスタートしましたよ。
そうですね、
はい、今日はエイプリルフールなんでね、ちょっとねネタに走ったなやラジオなんですけど、はい、らっきょうソルト、新作のね果実酒らっきょうソルト、これはねネタじゃないです、本当です。
これなんかね、
はい、
私のはソーダ割り、
あ、はい、そうです。で私はねあのロックで、今らっ
きょうの香りが素晴らしく、
はい、今ね番組ね、ちょっと一旦ね、うん、お休みして、収録一旦お休みして、でね、らっきょうソルトのね新作をちょっと2人で作ってみたんですよ、ついでみたんですよ、うん、はい、奈美さんのところにあるのがソーダ割りで、私が ね、ロックっていうことで、
ね、
乾杯、新作ね飲んでみたいと思います。おお、これは、
うん、
鼻からめちゃめちゃらっきょうの香り、鼻かららっきょうっていうのもなんかすごい変な感じですけどね。
あのね、ソーダ割りはさほどらっきょうっていう感じ
しないですか。結構優しめにね作ってるんですけど、うん、で今ねロックをね店に飲んでいただいてるんですけど、
うん、らっきょうってこんな味？
らっきょう、でもこれ味っていうより香りですよね。
香りですね、
はい、
ほとんど、
はい、らっきょうの普通酢漬けになってるんで、うん、味はね大体酸っぱいんですけど、これ香りはね、
うん、らっきょうの、
はい、もう強烈なね香りがすごい出てる感じですね、うん、いや、あの新作果実酒らっきょうソルト、
なんか
エイプリフールのネタじゃないですよ、これ本当にありますよ、
うん、あの味はねそうでもないんですよ、はい、らっきょうってこんな味だったみたいな。
そうですね、うん、まあ、香りの方ですね、
香りはもう、うん、もうあのらっきょうそのもので、でも意外と口当たりはさっぱりしてる感じはしないでもないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、甘くもないし、
はい、うん、あんまりね甘くつけなかったんですよ、
うん、
はい、なのでね、
面白いかもしれないですよ、
は
い、
これは、うん、ね、もしかしたら、ね、ハマる人はハマるかもしれない、はい、まあね、ということでね、らっきょうすると、あ、合うかもしれませんね、
肉と、
うん、料理と合わせるってね、いいかもしれませんね、
そうですね、
結構ね、あの農家バーナヤには甘めのね果実酒がすごく多くて、お料理と合わせるっていうよりもデザート系のものが多いんですけど、これはどちらかというとね料理とも合うんじゃないかなっていう、
あ、そうですよ、
はい、っていう感じでね、
うん、
はい、ということで、今日も新たに果実酒がね、新たに登場しました。
なんですか、ショットで、
あ、はい、そうなんです、でせっかくなんでということで、はい、いろんな果実酒をね、ショットでねこう作ってみました、うん、なので、
うん、
まあ、今日のテーマ果実酒ということで、はい、順番にね飲んでいこうかなと思うんですけど、はい、ね、これナミさんにはね、これ今並んでるこのショットの、ね、グラスが、はいはい、何が何なのかを言ってないんですよ。
え、 あ、並んでる
で、ね、はい、並んでる、はい、でどれがどれなのかっていうの言ってないんで、はい、どれにしますか、順番に飲んでいきましょう。ちょっと
じゃあ赤いのから、
はい、赤いの、じゃあこの赤いのですね、はい、これ何でしょうかっていうことなんですけど、はい、ちょっと
その前に、ね、罰ゲームじゃないでしょう、はい、罰ゲームではないです、ね、
ではないですよ、ちょっと一旦ね、水を飲んでね、リセットしてから、うん、はい、
はい、
でこれをね、まあね、ショットなんでちょっと強いんでゆっくりね飲んでいただきたいと思うんですけど、香りではわからないですか、
何なのこれ、
何でしょうか、
何これ、うん、
まあ、ショットなんでちょっと強いです、
ちょっと強いね、
はい、まあ、普通ね、ソーダ割りで出すことが多いです、これ何だと思いますか、
わかんない、
はい、
ザクロ、
あー近いですよね、これはですね、うん、ローゼっていう、うん、ハイビスカスに似たお花の果実種です、
あ、
これお花ですね、ハイビスカスティーとかってあるじゃないです
か、ああそうだ、そう言われてみて、
はい、
う
ん、あれに近いです、
あ、うん、
はい、でこれはもうナミさん見ていただいてすぐ、気づいたと思うんですけど、色がとても鮮やかなんです、
鮮やかです、
はい、で、まあ、私今まで100種類以上果実酒を作ってきたんですけど、こんなに、はい、鮮やかな果実酒は作ったことないです
ね、濃い、ね、なんかピンク の、 そう、とってもなんかこう透明度の高い、
はい、そうですね、
というか、
はい、何でしょう、もうちょっとパステルカラーのように、
ね、そうですね、
見えるような、なんかそういう、ね、鮮やかな、ね、うん、色なんですけど、普通ね果実酒ってソーダ割りとかにすると色が薄くなってしまうんですけど、まあ、当然ねなるんですけど、これはですねソーダで割ってももう色が綺麗なまま残るんですね、
とてもね甘いですね、
そしてそうですね、まあ、これはちょっと甘みをねつけてるんですけど、はい、これがですねこのローゼルっていうかハイビスカスとの出会いが、まあ、私がね、昔エジプトのねヌビア人っていうね人たちの村にいた時に、現地の人たちがハイビスカスに似たお花のお茶をね飲んでたんですよ、
うん、
で女子に人気 で、うん、ですごく色が鮮やか で酸味があって、
うん、
で私結構好きだったんですね、ホットでもアイスでも飲めるんですけど、うん、で日本に帰ってきてというか日本で、まあ、そういうのないのかなと思って探してたら、非常に似た、ね、ものがあって佐賀県で作ってたので、はい、でこれ佐賀県から取り寄せて作ってるっていう、ね、いうもので、はい、まあ、ハイビスカスに、まあ、ほとんど同じというか似た感じ で、はいはいはい、でそれのつぼみの花びらだけで作ってます、
へえ、はい、こんなに鮮やかな色が出るんですか、
そうなんですよ、はい、うん、で農家
さんちょっとトロッとしてませんか、
あそうですね、材料をものすごくたくさん使ってるのでかなり濃厚に、ね、なってると思います、うん、で濃厚ですけど、
うん、
材料自体がさっぱりしてるので、
うんうん、
なのでもう爽やかな、ね、飲み口になっているんですね、
うんうん、デザート酒みたいな感じ、
あそうですね、うんうん、で、まあ、農家バーナヤはいろんな果実酒があって、お花の果実酒をね、お花の果実酒っていうのもなんかちょっと表現がなんかね、
う
ん、あれなんですけど、
そうですね、
まあ、お花のお酒もねいろいろあって、バラとかね、
うんうん、
はい、
ありますね、
はい、まあ、エルダーフラワーとか紅花とかねいろいろあるんですけど、まあ、そんな中でも一番飲みやすいっていうようなのがこれ、
わかりました、次行きましょうか、
次行きましょうか、じゃあ、
はい、次薄ピンク、
薄ピンク、はい、じゃあ薄ピンクを、はい、
はい、
じゃあどうぞ、
ちょっと、
はい、水をね飲んでから、はい、じゃあ薄ピンク、じゃあ乾杯、
乾杯、
何でしょうかこれは、これはね、
アセロラ、
あーなんかそう言いたくなる気持ちはわかります、
あ違うな、チェリーみたいな味がする、
酸味があるってことですよね、
うん
うん、
チェリーとアセロラと、
はい、
何これ、
はい、まあ、どんな、
これでも美味しい、
美味しい、ありがとうございます、
あの女性が好きだと思いますか、
はい、
申し訳ないけどさっきよりも、
はい、
なんだろう、飲みやすい、
はい、さっきはやっぱお花だったんで、
うん、
で何でしょう、花びら特有のね、味っていうか、まあ、うん、ちょっと雑味みたいなのもどうしても出るんですけど、これはですね、それが全然出てないのは、これは果実だからですね、
はい、これ何ですか、
これザクロです、
あ、おいしい、
さっきザクロって言ってましたよね、
ザクロ、うん、はい、ザクロ、こん、あ、 そっか、
はい、ザクロも初めて作ったんですよ。でこれも、うん、新作です。
ああそうなんですね、はい、で美味しい、
はい、ありがとうございます。でこれはですね、長崎でザクロ作ってる農家の人になかなか出会えなかったんで、うん、なのでこれは埼玉ですね。埼玉県産です。
はい、
ザクロ作ってる人からね仕入れたいということだったんですけど、なかなかね見つからなくて、で私がね農業関係のコラムをね毎月書いてるんですけど、そのコラムの読者さんが、あの農家の人がですね埼玉にいて、で読者さんの農家のお友達の農家さんが、ザクロ作ってるよってことを教えてくれて、で送ってくれたんですよ。
ザクロってもうちょっと酸っぱい感じがしません？
まあ、ちょっとそうですね、ちょっと甘みをつけて、はい、で飲みやすくしてます、
はいはい、
で酸味がやっぱあった方がいいので、うん、まあ、酸味はこうやっぱ出してますね、
うんうんうん、
はい、で、まあ、ザクロはね物が大きいんですけど中身がねやっぱ少ない、ね、はい、のでたくさんのザクロからちょっとしか作れないです、はい、なので、まあ、なくなり次第終了。
私の答えもずれてますずれずれですね。
ずれてる、まあそうですね、でもちょっと似てる感じでしたもんね、2つとも、はい、
じゃ あのもう一つ気になるんですけど、はい、あれは何ですか、2種類あるんですか？
2種類あります。
透明度
の高いものが2種類ね。
なんだ、
ここにこう並んでますよ、
はい、はい、
どれにしましょうか？
まあお任せします。
はい、
うん、
そしたらじゃあ
どっちも同じ？
同じじゃないですね、まあ、同じじゃないです。
はい、ください、はい、
そしたらこちらを、はい、はい、行きたいと思います。
もうずれまくってるから
私もどっちがどっちかちょっと分からなくなりましたよ。じゃあ、はい、行きましょう。乾杯。うん、はい、思い出しました。どうですか、飲んでみて味の感想は？
何でしょう、これもなんかデザート酒に近いような、うん、
そうですね、うん、
ちょっとフルーティーな感じもしなくもないですけど、
まあそうですね、フルーツですね。で、うん、例えば甘み、酸味、苦味、
そうですね、甘みが結構優位で、はい、
そうですね、
うん、はい、酸味は、うん、あるといえばあるけど、
はい、
苦味の方がちょっと優位かな。
はい、そうなんです、うん、で、これはですね、有効です。
何ですかそれ？
あ、有効、奈美さんご存知ないですか？有効はですね、
みかん、
あ、みかんに似ているんですけど、これは長崎固有の柑橘類ですね。
知らない。
でこれはですね、
知らない、
まあ、年末くらいに収穫されるんですけど、うん、何でしょう、何に近いかっていうと、まあ、柑橘なんで、なんかまあ分担とか、まあ、そっちの方に近いやつですね。
あ、
はい、でこれが有効が、まあ今ちょっとねこう注目を集めつつあるっていうことなんですけど、長崎って潜伏キリシタンがこの有効を、
はいはいはい、
まあ、ずっとつないできたんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。
へえ、
はい、でまあ、はい、これはっきりとは分からないんですけど、有効のねこうそのままこうみかんみたいにこう甘くてこうむしゃむしゃ食べるかっていうとそういうふうなんではないんですけど、多分もうちょっとこう野生味ある感じですね。うん、はい、
うん、
で、まあ、長崎県にしかないものなの でやっぱね、歴史的な背景とこう絡むということで、
な
るほど、ね、はい、で、まあ、これをね長崎県 のその何でしょう、こう代表するようなね、うん、ものにしようかっていって、まあ、いろんな加工品とかが作られたりとか、
うん、
はい、まあ、有効の、を使ったスイーツを、
うん、
みんなで開発しようねとか、そういうことをやって長崎県がね、長崎県の皆さんが頑張ってる。んですよ、はい、で結構こういろいろなね県で例えば熊本だったらデコポンと、まあ、最近熊本だけじゃないですけど、でまあね、愛媛県だったら当然、ね、温州みかんで、そういうあと、大分だったらカボスっていう感じでね、いろいろやってる中で、まあ、長崎県はこの有効っていう感じでね、やってるんですよ。ただねちょっとね他のね県に比べて、まあ、ちょっと不利なところがあるとするならば、有効、
うん、
ね、あんまりたくさん作ってないんですよ。
いや、私知らない
です。そうですよね、うん、はい、で大分だったらカボスも本当にたくさん作ってますし、うん、ね、土佐分担とかもね、本当にね出荷量多いんですけど、これねあんまり作ってなくて、
うん、
はい、なので まあ、農産物が流行るっていうか価値が高まるには、うん、希少性っていうのは、うん、ある意味こう大事なんですけど、もっと大事なのは量が安定して、はい、安定して、もうちょっと言うと、もうたくさん取れる、ちょっとしか取れないよりもたくさん取れた方がいいんですね、うんうん、はい、あまりまくるのはダメですけど、うんうん、そういう意味でね、まだ有効はね、ちょっと苦境に立たされている、苦境というか、まだまだその次の段階に行くのにはこういくつかステップがいるんじゃないかなと。これはですね、外目のあたりで作られている、はい、あのあたりで作られているんですけど、潜伏キリシタンがこう分布したエリアに沿って、その、栽培がされているので、まあ、その周辺のエリアでも育てられています。それがこの有効ですね。はい、ちなみに農家バーナーでは有効の皮だけを集めて作った、ちょっと渋みの強い、でも香りも強いっていうね、そういった果実酒もあります。はい、ということで有効です。はい、ラストです。はい、もうね、番組もね、もう残り時間がね少なくなってきます。乾杯。
乾杯。なんかちょっと変わった、
はい、そうです、
香りですよ。
はい、じゃあ飲んでみましょう。あ、これ分かりますか。
これはちょっと強いね。
あ、そうですね、これは強いのはですね、多分その果実というかそれ自体にあんまり水分がないものなんで、なのでお酒自体がちょっと強めですね。
なんでしょう、はい、
これはですね、牛乳割りで飲むことが多いんですよ。
高麗人参、
これはね、ごまです。
ごま、
はい、白ごま、白ごま酒です。
ごまの匂いはしないような、
どうなんでしょう、多分ですけど
一瞬かな、
はい、牛乳割りとか割ったりした方がもしかしたら香りがするかもしれません。
一瞬ごま豆腐の匂いがするかも、
はい、でこれはですね、ロックで飲んだらごま豆腐みたいって言われますし、で牛乳割りにしたらごまプリンみたいって言われます、
うん、ごま豆腐の匂いです、はい、そう言われてみれば、
はい、ロックなんで、うんうんうん、意外とね、ブラインド、これ何か知らされない状態で飲むと意外と人間わからないものなんですよ。
わからないんですよ、はい、ビールでもそうですよ。
ですよね、うん、はい、で意外とわからないということで、うん、ごまもね、農産物についてのこうちょっとエピソードをねご紹介すると、私子供の頃ね、実家で作ってたんですけど、ごまですね、すごい作るのが大変なんです。収穫した後にね、ごま粒をね、鞘の中から取り出すっていうのがね、それがね非常にね面倒でね、大変ですっていうことなんですけど、ちょっとねもう時間がね足りなくなってきました。
わかりました、はい、はい、
もうね今日何種類もお酒飲みましたよ、うんうんうん、こんなないラジオね今までなかったですね。
なかったですね、
はい、はい、ということでね、今日はテーマ果実酒ということで、ね、
はい、
お送りしてきましたね。ナミさんいかがでしたでしょうか。
はい、よく飲みました。
はい、ということでね、はい、今日はちょっと変わったねないラジオをお送りしてきました、
はい、
ということでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上刑事と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。バイバーイ。Con tanta labia y con tanto puesto, pero que tú no estás en nada, échate pa' allá.